はようございます。11歳の時、8月になったら必ず野尻湖に行ってたんです、家族と一緒に。そしてある時お父さんが、あそこにある弁天島までおいでみませんかっていうこと言われて、あなただったらできるって。それで私が、距離がどのぐらいあるんですかって聞いたら、 1.6 キロ、けどノブならできると思うよって言ってくれてたから、頑張って私は泳ぎ出したんですね。 1.6 キロ、そして途中何回もね、お父さんがよく横に手漕ぎボートで応援にしてくれてたんですけれども、途中でね、もうやめようかなとか、無理かなとか、そしてもう普通の人であったら1時間10分かそのぐらいでできるんだけど、2時間迫ってるのにまだ届いてなくて、そしてもうちょっとで届くのに、なんか溺れそうになって、もう飲み込んじゃって、もうあかんと思って、そしてあかんあと思って、お父さん大きな声でね、立ちなさいって言われて、そしてその気づいたのはね、浅かったんですよ。もうこのぐらいの深さなのに、やっぱり島の近くに着いたので、もう深いとこから離れて、もう浅いとこだったのに、私まだね、あかんわよって、もうこんな浅いとこなのにね、せっかく2時間もかけて泳いだのに、溺れなくてもよかったんですよ。そして今日のテーマはそれです。嵐の中で溺れなくてもいいんですよ。そして、テーマの御言葉としては、人の働きの27章の13から26、読んでほしいんですけれども、ここではパウロっていう方が神様の導きによってローマに行くことになったんですね。それでそのローマで福音を伝えるっていう導きを神様から直接もらってたんですね。けどその時代は電車もなかったし、行こうと思ったら、1ヶ月かかるか半年かかるか分からないような時代だったので、彼はその逮捕されて、そして今度はローマ帝国の兵士がチェーンをつけて、そしてそういう形でローマまで行く予定だったんですね。そして船乗るとこなんですけれども、ちょっと読んでくれませんか。
使徒の働き27章13節。堀から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航海した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかし、クラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルデスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で、私の仕えている神の御使いが、私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆、 あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。
ごめん、もうちょっと読んでほしいな。44まで、ちょっと長いんですけど、よく頑張ってくれてるので。
OK。はい。14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待った。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければ、あなた方も助かりません、と言った。そこで兵士たちは、小舟の綱を断ち切って、そのまま流れ去るのに任せた。ついに、夜の明け方頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って、今日まで何も食べずに過ごして、14日になります。ですから、私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてから、それを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明けるとどこの陸地かわからないが砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。へさきはめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。
お疲れ様。結構映画になってたらドラマチックな映画じゃないかなと思うんですけれども、今でも台風向かってるんですね、今は。そして今日話したいのはそういう実際な、嵐ではなくて、いろんな嵐があるんじゃないかなと思うんですね。それは、例えば病気の嵐、もう今まで元気だったのにもうとんでもないような病気にかかってしまって、そしてこれがいつ収まるんだろうかっていう。で KBF 今でもその病気の嵐の中にいる人たちは何人かがいると思うんですね。またもう一つは人間関係の嵐なんですね。もうせっかくあんな幸せで結婚したのに、もう次から次からこれあってあれがあって、もう本当に嵐みたいなようなものになってしまって、話ができなくなってしまって、まあ、そういう嵐もあるんじゃないかなと思うんですね。または経済の嵐もあるんじゃないかな。今起きてるんですね、世界中で。バブルがパンって中国で飛んでしまって、そしてギリシャも大変なことになってしまって、いずれそれの影響が私たちのとこに来るんですね。その嵐は私たちのとこに来ます。いろんな嵐があるんですけれども、良い知らせなのは溺れなくてもいいよ。そしてその秘訣はこの話の中にあるんじゃないかなと思うんですね。いろんな嵐がある。 実際の嵐あれば、そうだね、経済の嵐、あとはね、すっごく一番大変な嵐じゃないかなっていうのは、誰にも言えない嵐なんだよね。もう言ったら何もかも関係がぶっ飛んでいくから、もう自分一人で、何も言わずに我慢するっていう、誰経験したことありますか？誰にも言えないような嵐、私あるんですけどね、もう誰かも力になってほしいんだけど言えないっていうような、そのような嵐も あるんですね。そしてその嵐通り抜ける方法っていうのはこの中にあるんじゃないかなと思うんですね。私も、一つの大きな嵐から出てきてもう1年経ってるんですね。今12でちょっと希望が湧いてきた。12、みんな祈ってくれてるから湧いてきて、ね、1日、去年の1日、7月の1日はもう無理ですって言われてて、そして私が先生に断って、いや祈りますからって言って、そして一生懸命みんな祈ってくれて、15日、もっといいなんか結果出ると思ったらもっと悪かったんだよね。そして少しだけ悪、もうこのままやったらもう9月でおしまいですよって後から先生言ってくれたけど、それは優しかったって。本当のことは、10日間から2週間しかないと先生が思ってたみたいで、けれども嵐が私の場合は終わりかけてんだけど、この世界には必ず次の嵐があるんですね。そして神様は私たちを、そこから逃げるよう、隠すように作られているのではなくて、通り抜けるような信仰を私たちを持ってほしいんですね。ですからもし皆様がなんか強烈な嵐の中にいるんだなと思ったら、第一、もう絶対忘れちゃいけないのは、いくら台風が大変でも、いくら自分の船がもう溺れる、もう沈むと思ってても、神様そこにいる。感じてなくても、見えなくても、いる証拠が見当たらなくても、神様がいる。昔私の、里親の息子が、精神病になってて、そして病院の4階から飛び降りたんですね。そして死ななかったんです。ですから私泣きながら病院のところに行ったんですけれども、そして、もう本当に大変な、体がもうあちこち潰れてて、そしてけれども、アキラ君なんですけれども、アキラ君に話しかけたらね、アキラ君が私大切なこと学んだ、もう飛び降りて、そしてそこで死ぬと思ったらイエス様そこにいてくれたんですよ。そしてやっと分かったのは、いつまでも一緒にいてくれたんですよって、知らなかったから飛び降りたんよ、いてくれたんですよって。ですからその日から、今元気よく、まだ東京にいるんですけれども、その日から一度も自殺するっていう話を出してないんです。分かったんです。もう嵐があっても、もう何もかもどう見ても無理と思っても、歌っても祈っても何にも感じなくても、神様が一緒にいてくれてる。そしてちゃんといろいろ用意してくれてる。次、また次のこと、次のこと、ちゃんと用意してくれてる。それがこの話から学べるんじゃないかなと思うんですね。パオロが結構ね、すごいなんか、 パウロの不安書いてないんですけども、全体ある程度不安があったと思うんですよ。なぜ言うと、彼は兵士が見張ってて、チェーンがあったんですよ、腕の周り、足の周り。そしてそれが多分釘で打ち込んであったんだけれども、船にくっついてたんです。ですからその船が沈み始めたら逃げ道がないんですよ。他の人が泳げても彼は船の奥の中にいて、そしてチェーンがここにあったわけだからね、もう絶対うわーっていうような焦りもあったんじゃないかなと思うんですけれども、彼が理解してたのは、嵐があっても、それが経済嵐でも感情的な嵐でも人間関係の嵐でもちゃんといるよ、分かってるよ、見てくれてるよ、あなたの悩みをちゃんと分かってる、ちゃんと見てる。そして全ては終わるんじゃなくてね、私の父さん言ったように、もう溺れると思ったら立ち上がりなさいって、うわっへへってなっちゃってな、ちゃんと神様がいるんですよ、ね、これからこの世界がものすごい変わっていくと思います。けれども私たちが絶対忘れてはいけないのは、ちゃんと神様は私たちと一緒にいてくださっていること、これが大事なんです。パウロがそれを分かってたんですね。ですから多少不安があって、もうこのまま沈んだらもう逃げられない、他の人が泳いでても私ができないじゃないかって、そういうのあったんだけれども、もういやそうじゃないわって、なぜ言うと神様は約束してくれたもん、ローマに行くって約束してくれた、これが非常に大事なんですね。大変なものに巻き込まれた時に、その約束があれば、神様から約束があれば、神様は自分の約束を絶対裏切ることないので、ですからその約束が自分の浮き輪なんですよ。その約束は自分の守りなんですね。そしてパウロがその約束がもらってたんです。何かの方法であなたをローマまで案内してあげますというような約束があったんですね。ですから見捨てられた、祈っても祈っても答えてくれてない、私はこんな辛いもので誰にも言えないような辛いような戦いが入ってても、見捨てられたことは嘘です。完全に嘘です。見えてなくても神様はあなたを見ています。そしてちゃんといろいろ先用意してくれているものがあるんです。それはすごく大事な今日の真実だと思います。よくね、教会では例えばね、賛美の時間でもうみんな盛り上がる時もあるんですね。そしてもうみんな盛り上がって賛美して、そしてある人はもう手挙げたりしてて、そしてなんか雰囲気もあったかくて、あ、神様いるんだなって思ってしまうことはあるんですけれども、まあある程度いるんじゃないかなと思うんですけれども、もっと深いような一緒にいてくださっていることは嵐の中にない、ね、賛美集会の中よりも嵐の中でいてくれてるって、もっと深いレベルなものがあるんですね。聖書の中でね、約束がいっぱいあるんです。神様はいろんなことを約束してくれてるんです。そしてその約束、例えばね、デュテロナミーの31-6、ちょっと出してくれますか。
強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
もう一度一緒に読みましょう。せーの。
強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
これは神様の約束なんですね。 それで私たちを信じればそれが私たちの約束にもなれるんですね。けれども約束っていう英語で言いますと promise なんですけど、約束っていうのは具体的にどういうものなのかもうちょっと説明したいと思います。神様から約束もらうと、もう一つの意味はこれから大変だぞっていう意味が入ってるんですよ。私がね、一度も私の家内レイチェルにね、約束するから私がもう最後の最後まで男として生きるって、そんないらんよな、ね、だって当たり前でしょ、まあ、今の時代微妙な人はいるけど、私の場合はね、最後の日までもう約束できる、私は最後の最後の日、じいちゃんの最後の日でも私は男としているよっていう意味になってない。なぜ言うとね、当たり前やから。人間が約束するっていう、どうして人間が約束するっていうと、これからね、ほんまかなって思うような日が来るよって、怪しい日が来るよって、そして私が裏切ると思ってしまう日が来るかもしれないよ、ですからこの約束を聞いてっていうようなものなんですね。私の、ね、誕生日は、6月12日約束します、毎年16日誕生日になりますんで約束し、意味なってないよな、ね、約束っていうのは必ず どうして約束を言うと言いますと、何かこれから来るから不安を感じさせるようなもの来るから、ですから約束っていうものが あるんですね。そして人間が約束した時にもう一生懸命ね、頑張って守ろうとするんですけれども、神様の約束はもっと深いようなもんで、絶対裏切ることがないんです。ですから私たちを嵐が来るなと思った時に神様の約束をつかめばいいんです。もう皆様ご存知と思うんですけれども、私の立ち直りも御言葉をつかんでたから、ですから通り抜けたんです。ですから今でもここに立ってるんですね。それが一番大事なんです。大変なものこれから来るんだなと分かった時に神様から約束をもらう、それを自分のものにする、それが自分の一番大事な守りになれると思います。パウロがそうしてたんですね。ローマに行くよっていう約束はもらってたから、焦らずに、いくら風が強くても雨があっても波がでかくても、約束があるから、もう溺れ恐れないっていうようなものが彼の支えになったんですね。でもう一つは、嵐の中に入ってたら、それが経済的な嵐なのか、人間関係の嵐なのか、病気の嵐なのか、その中に入った時に、自分の人生の船っていうのは、普通だったら、船長いるんだよね。船長って。船長がいて、ちゃんと船長が周りを見て、波を見て、この方向行けばいいんだなって決めるんですけど、周りを見て決めるんですね、方向性を。それが船長やることなんですけれども、この船の船長は誰ですか？よく読んでみますと、この船の船長は船長じゃないんです。この船の船長はパウロなんです。パウロがちゃんとこうやって方向性を決めるようなものを触ってなかったんですけれども、船の奥のとこにいたんですけれども、船の奥のとこに何をしてたっていうと祈ってたんですね。そして直接神様からこうした方がいいよって、船から離れちゃダメよとか、これを捨てた方がいいよとか、結局運転してたのはパウロが神様とつながってて、神様とつながってて導きをもらってて、そしてその船を 運転してたんですね。ですから皆様も、何かの嵐に入った時に一番大きな失敗は焦ることなんですね。焦って環境を見て焦ることなんですね。今中国でそうなってるんですね。もう焦り出して、もう自分の株がもう、値打ちがもうないっていうことを気づいて、焦って売ろうとしたんだけれども、もう政府がバーンって止めて、売ってはいけないっていうことになって、勝手に売ったら今度死刑っていう脅しも入ったんですね。けれどもどうしてみんな焦ってるというと、周りを見てるから焦ってる。そして大変な嵐を通り抜けるつもりだったら、周りを見るんではなくて自分の中に見ないといけないんですね。神様の関係なんです。そっから導かれるんです。そっからどこ行けばいいのか、誰に頼めばいいのか、誰から祈ればもらえばいいのか、それは自分の中からもらうようなものなんですね。これが非常に大切なんですね。周りの人を言ってることとか新聞書いてあるものではなくて、自分の中に、神様は私の中に住んでくださいって、そして導いてください。これが非常に大事なポイントなんですね。パウロが結局キャプテンになってたんです。どうしてかというと、実際は方向性を自分の手で決めてなかったんだけれども、深いとこまで神様と関係を持ってて、これがもうお金より大事、もう優秀なお医者さんより大事、薬より大事、キャンセラーより大事は、その関係なんですね。これが非常に大事なポイントだと思います。もう一つ私たちが気づいてないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、とんでもないような嵐に私たち入ってしまうと、またね、人によってその嵐が違うかもしれないけれども、そういう嵐に入ってしまうときに、いろんなことがダメになる可能性がある、お金がダメになっていく可能性がある、年金が出せなくなる可能性がある、あの人一生私を大切にしてくれると思ったらどっか行ってしまったって、いろんなものがポンポンポンポンって消えていく可能性があるんですけれども、その時に気をつけないといけないのは自己憐憫に落ちること。自己憐憫に落ちると神様の助けが止まるんです。なぜ言うと、自己憐憫に落ちると自分がかわいそうやな、かわいそうやな、だってこんなことあってかわいそうやなって思うと、結局言ってるのは、神様あなたを失敗してるよ、私の人生に対してって。ですからそういう神様に対する不満持ってしまうと力が流れなくなってくるんですね。ですから非常に大事なのは、自分を責めない、そして自分をかわいそうと思わない、これが非常に大事なんです。私も戦ったんですね。もう前にも言ったんですけれども、去年ね、もうダメって言われた時に、いろんな芸能人がね、いい年して亡くなっていって、そしてなんかやきもちを感じたんですよ。もうあるロックスターが死んじゃって、なんか70何歳で、私たった57でこれで終わるんかって、不公平って、なんかうわーってもう思ったんですよ、あの時は。それだけじゃなくて、もうね、もう30、40、50年女追いかけして麻薬だらけやっておって、それであんな元気よく生きるなんて不公平やと思って、こっち真面目に生きようとしてんのにってあるんだけれども、これは毒なんです。神様が失敗してるって思ってしまうと、自分と神様の間に壁ができてしまうんですね。ですから自分の人生の中に何か取られたとか、なくなったと思ったら、それはある期間だけの恵みとして考えてください。ある期間だけの恵み、ありがとうって、この人はこの日からこの日まで支えてくれた、ありがとうって、ある期間までの恵み、一生持つような恵みじゃなくて、パウロがそれを経験したんですね。 ある期間までいろんなものがその船の中にあったんですね。けども沈むと分かったら大事なものみんな掘ったんです。もう沈没しないようにもうボンボンボンって掘っていったんですね。ある期間だけの恵みを全部捨てていったわけ。もう船を軽くしないと沈むからって、これもあご自分の大事なこれも、自分の余分の洋服もこれも、あそしてとうとう最後は自分の、食べ物も掘っていったんですね。ですからよく失敗してしまうのは、嵐に入って自分の人生すべてが変わっていくってだんだん見えてきたときに、いろんな必要ないものを握るの、自分の中にこれもあれもこれもって、そして一生懸命それを戦おう、それがもう守るために戦うんだけれども、事実はあれはある期間だけの恵みなんですよ。手放さないといけないんです。痛いかもしれないけど手放す、ポってもうポッて言って、なぜ言うとね、神様が約束してくれるって書いてあるでしょ。あなたのものや守ってくれって書いてないんですよ。あなたの車守ってくれって書いてないんですよ。あなたの銀行の口座守ってくれって書いてないんですよ。書いてあるのはあなたを守ります、それだけなのよ。ですからそれしがみついてこれもあれもこれもっていうもんではなくて、もう手放さないといけないなと思った時にもう手放して感謝する、これが大事なポイントなんですね。神様は約束してくれたのは私たちのすべての持ち物、私たちのすべての人間関係を守ってくれって書いてなくて、私たち自体を守ってくれるって。ですからこの話の最後になっていくとね、パウロが残されたのは多分自分のちょっとした洋服だけやったんじゃないかなと思うんですね。あとは全部なくなったんですね。安心してこの船、安心してこの船に乗って安心して最後の終点のローマまで行けると思ったら船も取られたんですね。けれどもその後にまた恵みがあって、まあ後で話したいと思うんですけれども、短い期間の恵みとして感謝した方がいいと思います。何か取られたらもう感謝、神様とこの期間これを与えてくれて、この人間関係与えてくれて、これを与えてくれて感謝します。そして私は希望を持って次の恵みを期待しています、感謝します。そのような心が非常に大事じゃないかなと思うんですね。もう一つはここにね、守ってくれる、絶対離れないって書いてあるんですけれども、方法考えてないんで、書いてないんです。どうやって、ね、具体的には書いてないんですね。ただ離れですから、それを方法は神様に任さないといけないんです。どうやって自分がこれ通り抜けるかっていうのは、方法はもう神様に任さないといけないんですね。そして今日の話の中ではとうとう潰れてしまったって、船がもう割れちゃったんですね。そしてその時にこの木が浮いてきたからこれ掴もうとか、なんかそこに家具があるからそれを掴んで、これを使ってもう島が見えたからそっち行こうとみんな思ったんですけれども、次の時代、次の日本の時代、次の世界の時代、どういう時代に入っていくというと、アドリブが大事になってくるんです。で今までは例えば今まではゴルフ、特に日本でゴルフやろうと思ったらね、道具全部揃わないとダメなんですよ。靴もちゃんとスパイクがあって、そしてそれだけじゃなくてもうシャツもね、ちゃんとこういう、ワニのマークとか、あとはね、ある年齢になると、なんかゴールデンクマちゃんってゴールデンベアか、そしてそう洋服を揃わないと、それだけじゃなくてクラブもちゃんとパンパンパンパン、パッターがあればこれもあれば全部揃ったら勇気を出してゴルフに行くんだけれども、今の時代に入ったらそこら辺の木の枝を取って、そこら辺にあったボールを使って、ボールと木一本あればね、ある程度ゴルフできるんですよ。もう ゾリでゾリでパンパンって、私やったことあるんですよできるんですよゴルフ。けれどもそういうアドリブっていうようなものが大事なんです。昔の日本はそうだったんですね。第二戦争の時はお好み焼きが食べたいんだけれども材料が揃えてないから代わりに何が使えるかっていう時代だったんですね。代わりに何が使えるかって麻婆豆腐ね、けど麻婆がないから豆腐だけあったら何ができるやろうかって、そして工夫してなんとかおいしいものを作っていくって、今の時代そういうアドリブなんですね。もう沈んでいく船が沈没して潰れていってる、何どうやってあそこまで行けるのかなと思ったら、ちゃんとしたライフジャケットがないか、あそこの辺に木があるわって、そういう時代に入ってくると思うんですね。ですから自分の慣れているものがボーンと変わっていった時に焦らないで、神様は違う形で与えてくれます。ですから、ちょっとアドリブ感で、何がこれがなかったから何があるかな、神様教えてって、多くのイエス様の奇跡がそういう奇跡だったんですね。大勢の5000人の男性、また女性と子どもたちを入れたら1万人ぐらい の団体が集まってきて、彼がイエス様が説教してて、そしてそれ終わったらもう食べ物がない、そしてイエス様がそれで泣き出すんではなくて、何があるかなって、何がこう食べ物が、こんな大勢の人のためには食べ物がないけれど何があるかなと思ったら、小さな坊やが一つのお弁当ある、じゃあそれで始めようって、そういう性格を私たちの中に復活させないといけないんです。この次の時代なかったらおしまいじゃなくて、なかったら何が使えるやろうかっていう、そして神様はそういう人を導いてくれます。ですから、ああもうダメだって絶対言わないで、神様絶対今こうなってるんだけれども次の助けの道は何でしょうかって、そういう精神、そういう考え方をこれから作っていくっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。そしてこれ最後なんですけれども、やっとパオロがその島のところに着いたんですね。そしてもう200何人ぐらいですか、書いてあって276人が全員無事に島に着いたんです。みんな助かったんですよ。そしてけれども寒かった、そして自分のものが全部なくなっちゃったんですね。ですから寒いからもうキャンプファイアしようと思って、そして あっちこっちいろんなね燃やせられるようなのも探してて、そしてこの時最悪のことが起きたんですね。28章のところにあるんですけれども、もう多分ほっとしてたし、もうやったと思ってて、助かったと思ってて、けど寒いからキャンプファイアしようと思って、28のね1からちょっと読んでくれますか。
こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。
あ、よかった。
檻から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。
ストップ、ここまでいいんですよ。よかったな、助かってみんなも優しいし、よかったな、ハッピーストーリーなんですね。あ、よかったな。はい、次。
パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。
ああ、もう僕ヘビ大嫌い。もう出たね、もう最悪。そしてヘビ出たからもう体が腫れてきて、そして泡が口から出てきて、そして死んじゃって、それで終わり。あ、分かる分かる分かる。もういや最悪やな、そこまで頑張ったのに。もう私もね、 弁天寺今泳いだ時もね、もう届くと思った時にね、溺れ出したんですよ。もうこれで終わるんか、ブロンブロンね。もうそしてもうパオロもこれで終わるんだ、もうマムシにやられてそれで死ぬっていう。ああもうちょっと読んでよ。
はい、島の人々はこの生き物がパオロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと思っと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。
人間キョロキョロ変わるな。もう最悪の人間やと神様やと思って、なんかね、あのけれどもここから大事なポイントは、あの全部うまく見たときに最悪なこと起きた場合はおしまいじゃないのよ。そしてそのタイミングが一番大事なポイントなんですよ。その最後の最後、もうおしまいと思った時にキュルって変わって、そして結局ある意味パウロがその蛇のおかげで新しい仕事が与えられたんです。その蛇の事件でみんな驚いて、そしてパウロがもう神様のように扱いされて、そしてその島の伝道者として雇われたんですよ。何もないのに、その最後の最後もうダメなんだと思った瞬間に奇跡が起きて、そして新しい始まりが与えられたんです。そうするとなんかそこら辺の木の下に寝るんじゃなくて、もう王様のような扱いになって一番いいところに住むようになったんですね。ですから私たち絶対忘れてはいけないっていうものは、心臓がまだ動いてるんだったら終わってない、終わってない。心臓がまだボコンボコンって自分の中にあるんだったら終わってない。奇跡の可能性がある。私たちがそのような信仰をこれから持つ必要があると思います。どんなことあっても最後の最後、最悪なことが起きたときに、ひょっとしたらその最悪のことの裏のとこに、それが新しい恵みの始まりになると思います。祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今は世界がもう本当に、おかしいような方向に行っています。アメリカもアメリカらしくない、日本は日本らしくない、いろんな、変わったことが起きているんです。天気も変わっているんですけれども、変わらないものっていうのはあなただけです。ですからこれから私たちをあなたとしっかり掴むことができますように、あなたの聖霊の導きによってアドリブができますように、そしてあなたの約束も感謝します。絶対私たちを見捨てないという約束も与えてくれて、心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。